生塾とかの話とかをやってみたいなんですけど、なんかその学生塾が始まった、うん、まあそのこっちの都合の経緯はいいんだけれども、うんうん、どうしてこう学生塾を入り口にって思ったのかとか、うんうん、この辺をちょっといつから聞いてもらってもいいですか。
はい、今学生塾っていう塾ができた時なんですけども、うん、人間塾と学生塾、初めての人からすると中心度って何なのもそうだし、人間塾と学生塾っていう、まあ、いっぱいあると違いが分からないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、須田さんなりにこう分けている理由であったりとか、こう意味合いというかこう思いの違いであったりとか、まずあれば聞かせてもらっていいですか。
まずはさっき言った、うん、まず自分のことを知りたいって、
うん、
こうそういう意欲がないと変わらないと思うんだよね、
はい、
うん、人は、うん、もっと自分のことを知りたいと、うん、まだまだもっといろいろできるはずだとか、うん、このままじゃ終われないとか、そういう気持ちがないと人は変われないと思うので、うん、そういう人たちが入りやすい、
うん、
まあ、塾として覚醒塾というものを、まあ、作ったんだよね、
うんうん、
でそこでは、まあ、その自分の内側を見る体験をしてもらう、
うんうんうん、
まずはね、うん、で自分の内側を見に行った時に、あ、こんなにすっきりするんだとか、うん、あ、こんなにこう視野が広がるんだとか、
うん、
今まで余計な力入ってたなというのを、まあ、実感をしてもらい、
うん、
でその体を作る、まあ、体操も、うん、まあ、基本となるところを、まあ、しっかりお伝えして、
うん、
でそこをしっかりまず土台としてやることで次の意欲が湧いてくると思うんだよね、
はい、
もっとこう自分の人生に生かしていきたいとか、うん、仕事をもっとじゃあこうしていきたいとか意欲が湧いてくる人に、
うん、
さらにまあ期間が必要になるけども、人間塾でより深く自分のことを知っていってくださいっていうことで、まあ、分けている感じかな。
まずその世の中に、まあ、多いというのは、その論理的に、まあ、セミナーっていう形でどうやったらこうなるよっていう、まあ、いわゆる情報であったりとか、まあ、論理が多いと思うんですよ、
うん、
で学生塾って、まあ、論理というよりは体感であったりとか、うん、まあ、論理というよりは自分自身の学生に向き合うであったりとか、うん、っていうところが、まあ、僕としては、まあ、一般的なものとはちょっと違うのかなと、
うん、
しかも一泊二日で本当にその自分の人生と向き合って覚醒したいというメンバーだけが集まって向き合うと、
うん、
だからこそ生まれるこうお互いのこの影響の試合であったりとかっていうのが、まあ、ちょっと入り口としてちょっと中心道の味わいをちょっと味わえる場所なんじゃないかなというふうに僕には感じているんです、
うんうん、そうですね、うん、覚醒塾で、まあ、他の人のセッションを聞く場面があるじゃないですか、
はいはい、
そうすると他の人のことはよく見えるんだけど、うん、なかなか自分のことは分からない、
うん、
でも 何症例を聞いていくうちに、
はいはい、
ここじゃないかなっていうところにお互いに気づくじゃない、うん、ああいう場はすごく必要だと思うし、
うん、
そうするとなんか自分のブレてたところをこう修正しなきゃいけないっていう気持ちにもなってるんだよね、
はい、
うん、人の話聞いてるから、
うんうんうん、
だからそこが、まあ、自分の内側を見に行く上でいいきっかけになるのが学生塾の、セッションだと思うんだよね、うん、
始まって、まあ、もう1年半以上経ったと思うんですけども、うん、こう学生塾の価値、実際にこう来られた方の変化とかも見て、あ、これはやってよかったなっていう価値っていうのはどういうふうに感じられました、学生塾の、
まあ、それも今言ったことかな、うん、今言ったのが一番かな、
うん、
こうみんな例えば年齢も様々でね、
はい、
この間若い二十歳ぐらいの子が覚醒塾に来た子言ってたけど、うんうん、
はい、
大人の人もそういうことで悩んでんですねって俺言ってきたから、
うん、
ああそうかそうか、そういう場面を若者が見るって大事だよなとか、
そうですね、
だから年齢性別関係なく人は誰でもやっぱり自分の中でいろんな葛藤をしながら生きてんだなという、こう人間なんだよね、
うん、
やっぱり赤裸々な、それを職場でなかなか言えなかったり、普段なかなかそういう場がなかったりすることが今の、ね、はい、現代だと思うので、まあ、そういう場があるっていうのが学生塾の一番の価値じゃ